お金とドラマが大好き小石田真子です。
お庭が花壇クロス直子ちんです。
アニメとゲームが大好きうずら川です。
トイジのシーラジオ
はいどうも
よろしくお願いします。
こんばんは。
はいこんばんは。
うーん日本語
すんごいすんなり入ってくるやっぱ日本語って
うんそう
だ
ね、
すごいやっぱネイティブの言葉ってのはいいね。
そうだね。
うん、
うん、一番いい。
うん、これ、はい、うずらさん今日サボったんですか。
いやサボってないですよ。180度回って、うん、戻ってきたって感じですね。
もうそうですか。ああ、まあまあたまには戻るね。たまには帰国してね。あの。
ユタしたんだ
よ。そうそう
そう。そうそうそう。じゃないと俺って何人だっけってなっちゃうんだ
よ。なるほど。
そうね。そうそう。パスポート書き換えに来なかったからね。たまにはね。
ね、うん。パスポート持ってないんですけどね。
あ持ってないのね。
切れるかもうそろそろ切れちゃう
し。ああそうですか。
一回しか使わずに切れるともったいないですよね。
もったいないね。
もったいないね。
そうだね。
あのねちょっとね最近私ね面白いの買ったんですよ。
うん、
前ねはい、みんなで飲み会、
うん、
で名古屋行ったじゃない。
行きました。
名古屋駅でちょっと時間あったからって言って
はいはい、
ショップ行ったじゃないですか。
行きました。
うん、
その時にいろんなイヤホン
見ました。
見ましたよね。
はい、
であれいいこれいいって言ってでこれ買おうかなって悩んでたんですけど、うん、はい、まあちょっとね、アマゾンで最近ちょろっと面白いの見つけて、
うん、
ヘアバンド型ヘッドホン。
え、デコで聞くの？
え、違うんですよ。ちゃんと耳元にあるんですよ、スピーカーが。
うん。
うん、普通にヘアバンドして、うん、耳元で音楽、Bluetooth つないで聞くけど、うん、で、電源はおでこなんですよ。
電源がおでこ？
そうおでこにあるんですよ。
あびっくりした。電源がおでこから。もう。
違うよ。
ついに出た。でこの皮脂かなんかですか。
俺なんか脳波かなんかだ
と思って。油汗かけばかくほど充電が溜まってくる。
新しい。
まあ、それ。それだったら俺はありがたいんだけど、まあ違うんですけど、まあちゃんとでこの袋に電源ボックスがあって。デコ部分のね、で、うん、両サイドにスピーカーがついてて、だから私にとっては動いてもずれないし、汗かいたら吸収、ヘアバンドで。
布なんだ、ちゃんとね、そこは。
そう、そうそうそう、でちゃんと伸縮もするんで、ぴったり、
うん、
走ってる人にはいいかもしれない。
あ、そうそうそう、だからスポーツ系でそういう感じで販売してて、うん、で結構音もまあ、まあ、そんないいものではないけど、
うん、
聞く分には全然。で、しかもカモフラージュできるんですよ。こいつ音楽聴いとるやないかっていうふうに思われないぐらいの感じや、うん、仕事中今聞きながら。
あ、仕事中にやってるのね。
はい。
そのために買ったんやな。
で、そうで
外歩いてて、カモフラージュする必要ねえよなと思いながら聞いてたんですけど。何を恐れて。散歩して
あったね。
仕事だ
からね。そう仕事だし、まあ夏場だったら、うん、まあ私デブチン、お腹がデブチンになってきてるんで、うん、まあちょっと歩こうかなと思ってるんで、うん、まあこういうのつけながらでもいいのかなみたいな。
ああ、
うん、
まあね、まあ両耳塞ぐのは危ないですけどね。
まあね、うん、でも一応外の音も全然聞こえるんで。
ああ、なるほど、ね。
耳に入れるタイプじゃないから、本当骨伝導より。ちょっと聞きやすく、まあ、耳も疲れない。
骨伝導より聞きやすいんですか。
うん、聞きやすい。骨伝導だと、まあ、値段によると思うんですけど、まあ、私が使ったことあるのは安いやつなんで、
うん、
まあ、全然音は、音楽は聞こえない。
音楽が聞こえないやつは すぐ捨てた方がいい。
そう。いや、もうだからもうすぐ処分しましたよ。どっちかというと、やっぱ騒音、外の音の方が大きくなっちゃって。でボリュームもなんか全開にしててもあんま聞こえないんですよ。でもこっちはまあ全開にしててもちゃんと音楽は聞けるし、相手が喋ってることも。
それで電池、どれぐらい持つの、そのヘアバンドは。
あ、もう仕事中はずっとなんで、朝8時半から夕方6時まで。
ああ、
ずーっとつけっぱなしで。
何を聞いてるんですか。
うん、アニソンです。
スマホ連動？
連動。
うん、いいね。
で、私 YouTube プレミアムなんでバックグラウンドで聞けるんで、あ、まあ、充電も全然。
ああ。
朝から夕方までやっても 70% 見れる。
ああ、いいね。ああ、いいね。バックグラウンド最強や。
すごい。
あれじゃん、もうそれだったら仕事中に収録できるね。
確かに。
だから外の雑音が入って何も聞こえんって。
ああ、そう。いや、あの、大丈夫です。
私の声はね。
いや、ディスコード、ディスコードってあれですよ。クリスプっていうね、すごいあのノイズキャンセルがあるんで、うん、俺、重機乗りながら喋ってますけど、喋れますよ。
でも、あの、旗から見たら、こいつ何一人で喋ってるって思
いいんじゃない、いいんじゃない、今更それ
は。ああ、そうですね。
え、どういうことですか、今更って。
まあ、そんなに変わらないんじゃないかな。
まあ、そうか。そうだな。
印象はあまり変わらない。
うん、そうね。
ええ、まあなんかね、ちょっと良かったんでね。説明しておきます。
いいね、いいねだ。
安いね。
あ、めちゃくちゃいいよ。
なんかさ、あの、さっきそのイヤ骨伝導のイヤホン、それアマゾンで買ったんですか？その1個前のすぐ捨てたやつは。
あ、そうです。
ですよね。アマゾンの安物って本当にひどいやつあるね。
あるね。
当たり外れある、本当に。
うん、なんか僕あれね、スイッチのコントローラー買ったの、そのサードパーティーの。
うん、
あの、どうだろうね、1週間ぐらいしたらね、ボタン1つ返ってこんくなったの。押す、あの、なんか、何よ、膝死んだみたいな。もう飛び出てこないの、
うん。
飛び出るにはちょっと充電が必要。はいはいはい、そういう、
あ、
ね、2000円ぐらいの安物で買ったんでね。
やったね。あ、
ちゃんと。
あの、最初にちゃんとメーカーの名前が書いてるやつがいいね、ちゃんとした。
確かに。
うん、
やっぱ公式のオフィシャルかなんか買わないかんかった
ね。そうだね。あとは公式か公式が認めとるような認定品みたいなやつ ね。
あのプレステの堀とかね、
うん、そう、うん、確かなと、うん、やっぱ確かなとこから買わないといけないんだね。
わかるな。2000円とかさ、その数千をケチってこんな思いするやったらね、最初からやっぱいいやつ買っといた方がいいなって。
そうそうそう、
改めて。
そうそう、安いったってさ、半額にもなってないじゃん、実際。
そこなの、そこなの
ね。あの、ちょっと、まあ、30% オフぐらいにはなってるかなぐらいだよね。
そうだね。今回のコントローラーに関しては4分の1やったんですか。
あ、ほんと。
公式で一番高いやつ8000円くらいするんだよ。
ああ、じゃあちょっと考えるね。
そう、言っちゃったんですよ。まあ、なんとかなるだろうと思ったら、使えるけど、全然使えるけど、ボタンが返ってくるのが遅いみたいな。
そうね。
わかる、わかる。
確かに。俺もイヤホンはちゃんとしたやつ買ったんですよ。まあ、これ。音もすごいし、全然、もう2年、毎日8時間ずっと使ってるけど、全然これ。これやと思ったもん。
コスパいいよな、逆
に。ええー、ね。もう全然元取ってるわ。俺も多分2000円級のやつだったら3つ目ぐらいになってると思うだもん。全然。これは、引いて6000円でしたよね。だけど8000円ぐらいですよ。うん、
全然安い
です。うん、8000円。
いいじゃない
です
か。
うん、いや、全然違う。
まあ、そうかね。で、あの、この間一緒に見たイヤホン良かったよね、あれ。
あれね。
あれもね。
コスデントいいね。
軽いし。クリアだし、
うん、
耳に入ってないっていう爽快感っていう
か。そうね、いや、本当に難聴になるというからね、カナル型は。
そうだね、
よくない
っていう。我々の青春はそっちで過ごしましたからね。
そうね、だし、あれだよ、まだまだイヤホン登場してから まだ20年ぐらいらしいから、そんなね、そのウォークマンの登場から、なんかもっと、そう、カナル型イヤホンね、ブスッとさねじ込むやつが。そんなもんらしくて、はいはいはい、それで難聴になったみたいなデータがそろそろ出てくる頃なんて、まだ分からないらしいんですよ。聞き続けてるやつが多分いますから、世の中。
うん、
で、イヤホンのせいだってなってから、やっと問題になるぐらいなんで。
なるほどね。
うん、いやいや、まあ、まあ、
だってもう、どこ見てもエアポッツだもんね。
うんうん、
確かに。
そうね、うん。まあまあまあ、本当ですよ。まあまあ、いい大人なんで、一流のものを使いましょう。まあ、高いけど。まあ、そんな話は置いといてですよ。は
い、置いておきましょう。
まあ、ニュースを1個挟みたいんですけど、日産とホンダがね、まあ、くっついたり離れたりで大変だね。
失敗しましたね。
最初はもうね、なんか、ね、なんか何、合併とか、 あれなんていうんだ、
うん、
吸収合併とかじゃなく対等になんかね、うん、協力して、うん、合同会社作ろうってなったんだけど、蓋を開けてみたら、うん、いやホンダの傘下だよねってなって、どう考えておっしゃら日産がいやいやいや話違うやんかやって、ほんならの決裂ですよバカ野郎言って、で、ああなんだやっぱりダメなんだと思ったらあれですよ、今日のニュースですね、うん、日産の社長をクビにしてもう一回協議再開らしいですよ。
そうなんだ。
知らん、要は社長がうるせえと、うん、だって多分日産側の重役側が社長を切りましたね、ついにね。だって、ただ重役じゃ社長は切れないんで株主が切ったね。
お
お、もう取締役会、そう取締役会で多分切ったね、社長退任しろって、で多分証明集まったんでしょう、で再協議。
今回これがね、うん、あの流れたら結局なんか外国の外資のどっかに吸収されそうな話出てましたね、
うん、そうね、本当だよ、狙ってるよ、うん、そんなもん技術はありますから、で言っても、そうそうそう、国産ですからついに日本の技術が外に奪われる時代が来るぞって言って、
いやそこそこ中国の企業とかに取られてたら、うん、あえぐいことになってたよね、
うん、
いやまだわかんないですけど、
うん、そうね、
うん、いやそうなんだ
ねえ、
あ、そうなんだ、
うん、そう本当ですよ、
ホンダと日産ね、まあ、日産のが傘下に下るって感じ、
まあそうだでしょ、うん、まあ、だから今のその退陣っていうか、うん、クビにされた日産社長はやだって言ってたんだろうね、
うん、
あ、ただやっぱりまあ日産の会社としてはもうそんなのどう考えても下でしょ、うちがっていうことでしょ、
そうね、
あ、
ホンダはね、あのゴーンさんもなんかコメントしてた、
ああそう、
カルロス・ゴーン、
うんうん、
普通に顔出していいんだと思って、デフォレブになる、
はい、あ、
コメントしてました
よ、ああそう、へえ、まあ、それ楽しいだろうね、あの人が一番楽しんでるかもしれないね、うっぽ俺の日産だよ言って、
うん、
うん、
そうだね、
ですよ、
あの頃はどうだったんですかね、日産で、
日産昔、昔どころか2023年度の売り上げが2962億円、
お、
今年、去年2024年が192億円です、
え桁が違うじゃん、
はい、9割以上減りました利益、
なんで、あ利益ね、
利益が、
うーん、
やばくないですか、9割減です、もう、もうあと2年もしたら倒産ですよ、こんなの他取ったら、
売れてないんですか、
売れてない、じゃあこのニュースが出たから買わんくなったんでしょ
う、
だってアフターサービスとかでやってくんないかもしれないじゃん、で9000人リストラしてるしね、仕事立ち行かないじゃん、
そうなの、100億しか利益ないの日産で、
192億、
すげえ
でその前の日は約3000億あったんですよ、3000億が200弱になってます、
うん、
恐ろしくないですか、
怖いね、
すごいね、落ちすぎでしょそれ、だってこのニュースが出る前から減ってないとそうはならんじゃん、
ならんですね、
何があれだと、それはすごいですか今日産どうなの、
壊れるね、日産は壊れるな、壊れるイメージ、俺はね、個人的に、
あの聞いた話ではルークスのエアコンが効かんっていうのは聞いてない、
ああそうなんだ、
日産ルークスはエアコンが夏しんどいと、
うーん、
でなんか日産の人に聞いたら、うん、そういう仕様なんですって言われたって、
う
ん、
あそう、
エアコンが効かない仕様と言われたと、
どういうこと、
おもろすぎるだろそれ
ダメな
んだ、そういう仕様なんでって、っていう話をまた聞きですよ、
う
ん、そら、はい、信憑性はさらにないですけど、
うん、じゃあ俺ワンボックス買おうかなって悩んでた時に新車からやっぱ買おうとか悩むじゃないですか、新車ってどうなってんだろうとか、うん、まあとにかく日産は壊れるって、あの俺あのメーカーの人間も言ってましたもん、
うん、日産自身が、
うん、やっぱりトヨタと比べると、うん、って、
まあ、トヨタと比べるとね、
うん、だ10年後の価値がやっぱり全然違うって、新品は値段一緒なのに、ノアボクシー買ったって大体300万ぐらい、
うん、
日産で買ってね、セレナとか買っても300万なんだけど、
うん、
まあ、唯一の日産のメリットとしては、ノアボクシーの400万ぐらいの上のグレードと同じ標準、あの何能力が標準でついてると、
なるほど、
だけど能力っていうかその装備がどうこうじゃなくて、まずそもそも壊れやすいんだから大前提ね、で便利機能はいっぱいついてると標準でね、うん、アラームとビューモニターとか、あの足の何、うん、足をかざすだけでドアが開いたりとか、そうそうそうそう、 あの 手ぶらで開けれるみたいなね、そういうのはあるんだけど。
そうなんだ。あ、いや一瞬日産セレナ迷ったけど買わんでよかったね。
あ、クルーズコントロールとかもオプションなんだけど最初からついてるとか、カメラもあちこちについてるし、センサーもすごいと。だって性能はすごいんだと、ただ壊れると。
なるほど。
でホンダはひたすらにあの床が低いから、あいつは昔から低重心低重心ずっと言ってるから、うん、低いんですよドア、あの床がね。だから中が広い広い、うん、だから立てるんですよ小学生なら。日産とか立てないんですよ。屋根の高さが全然、あの 最高地上高最高の高さは同じなんですよ、うん、ワンボックスの限界があるんで、だって下を低くしようってなってるんで。ホンダはとにかく中が広いですわ。
ホンダのワンボックスって何、うん、ステップワゴン。
ステップワゴンだね、今はステップワゴンじゃない多分。あと次オデッセイもスライドになってきたで、一応オデッセイもなるのかな。
オデッセイな、
昔からエディションが最高級車、
もう出てないからね。
エル、うんうん、グランドは、エルグランド、
エルグランドも
日産かね、
日産エルグランド、うん、あれが今度出るって今シルエットが出てる。
ね、やってたね、
うん、まだわかんないけどね、だから誰も買わんと思うよ。
なんかあのアルファードのパクリじゃねっていうような外観、
まあ似たようになってくるよやっぱり、
形一緒でもねえだ
ろ。まあ、まあ、あと個人的にだけど日産はなんかデザインが良くないな、なんか顔がかっこ悪い。なんかイメージ、そうだね、
日産って言ったらやっぱスカイラインなのかな。
そうね、そこだったなピークは。
めちゃくちゃ人気あったじゃん、
人気だね、シルビアとかね、
小学生ぐらいの頃、
シーマにローレルにね、完璧だったよ。
スポーツカー系が強かったかな。
セダンだね、スポーツセダン、ね、クーペとかね、あの辺ですよ。
フェアレディ Z ピークなのかな。
そう、 Z とか180とかね、あの辺ですよ。もうセフィーロとかね、セフィーロローレル、ああそうだね、その時代だったらトヨタより日産の方が強かったと思うよ。
うん、強かったと思う。
へ
そうだね、トヨタはもうスープラとか、あの、チェイサーマーク2ぐらいですもん。あとソアラ、
ソアラ、
そうだね、
いや旧車だな。
ホンダは全部、ホンダはほとんどなんか出てなかった。
ホンダまだシビックとかだね、シビックとかインテグラだね。
インテグラなんか懐かしいな、
あと あとアコード、
あったね。
聞いたことある。
とはね、高級車の方でもそうですよ。シーマもおるし、ね、プレジデントがあるじゃない、日産。
大統領。
かっこいいよねあれ。
そう。まあそう。悲しいですね、そういうと考えるとね。
そうね。まあまあまあ。
でもさ、それもしあのホンダとさ日産が統合して、すごい大きな会社作った、トヨタに匹敵するような会社をもし作ったとして。2人がそこに入れるかどうか私が試しますよ。
あ、そうですか。
もう早速ですけど面接しましょう。
おいいですね。
転職してもらいます。
楽勝ですよ。車なら任せてくださいよ。んな、
あ、でも一切車の質問はしません、
ね。ああ、そうなんですね。
一切、もうそんなのはね、みんな知ってる前提ですから。もうお二人がどれだけちゃんと考えることができるか、思考力を試させていただきたいと思います。
いいね。
はい、そうですね。さあ、じゃあどうしようかな。じゃあまずですね、あなたは3つの照明スイッチがある部屋に立っています。これらのスイッチはすべて3つの異なる電球に対応していますが、電球はあなたからは見えない隣の部屋にあります。全てのスイッチがオフになっている状態で、どのスイッチがどの電球につながっているかを知るにはどうすればよいですか。
うん、3つとも隣の部屋にあるんですか。
じゃあそうですね、3つとも。それって正解とかないと、なんかどういう考えるか、お二人がどう考えてその問題に立ち向かうか知りたいですね。
そうだね、自分の部屋じゃない隣の部屋に3つともあるんだから、はい、そのボタン、こっちにある3つのボタンがどの電気につながってるかなんか知る必要なんかないんですよ。
おお、なるほど。
全部つけましょう。
明るい方がいい。
そう、
俺は明るいところが好き。
そうです、
ありがとうございます。わかりました。あ、ごめんなさい、まず自己紹介からしてもらわないといかんかった
っす、ね、そうですね。でお、そうですね、
あの、はい、自己紹介からじゃあお願いします。今あの喋った方からいいですか。
あ、そうですか。私はもう、はい、ゼロか100かで考える 小じたまと言います。
あ、0100さん、
そうですね、
お願いします。
はい、
はい、じゃあもうお一方自己紹介お願いします。
はいはい、平凡を生き抜いているうずら川です。
あ、平凡なうずら川さん、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、小じたまさんは、ね、先ほど答えてもらいました、明るい方がいいから全部つけたらいいんだということで、うん、ありがとうございます。
うん、
じゃあ、うずら川さんはどうですか。
はい、隣に人を置いてもらって一個一個確認して、はい、内容を聞けばいいか
な。あ、なるほどなるほど。協力者、協力を仰ぐということですね。
はい、
はいはい、自分一人ではできないやったら協力者を入れようということで。
うん、あ、そうです。
なるほど、ありがとうございます。うん、あ、お二人ともね、ありがとうございます。うん、これ正解とかないんで、
それ あ、そうなんだ。なんか模範解答はないの。
模範解答ってあるんですけど、うん、なんかね、おーとはならんすけど、読み上げましょうか。
うん、
はい、一つ目のスイッチを入れて数分間そのままにしておきます。
うん、
その後一つ目のスイッチを切り、すぐに二つ目のスイッチを入れます。
うん、
そして部屋をチェックして二つ目の電球が点灯しているのを確認し、他の二つの電球を触ってどちらが暖かいか調べる。暖かい方の電球を先ほど消した電球なので一つ目のスイッチに対応している。
うん、
点灯している電球は二つ目のスイッチに対応している。
うん、
で、三つ目のスイッチはオフになっているので最も冷たい電球に対応している。
なんだ、隣の部屋に行っていいのか。
そこですね。確かに行ってはいけないとかは言ってないですもんね。はい、
なるほどね。
そこです。そ、はい、なんで行きましょう、隣の部屋。
あ、そう
か。だったら別にもう一個ずつ移動して確認してもらってもよかったかな
って、ね。あ、そうですね。俺は多分、うん、あ、そうだ、俺じゃもっといい答えを思いついちゃったですね、それだったら。
あ、いいですか。
はい。
教えてもらって。
設計士に連絡して図面をよこせって言いますわ。
なるほどなるほど。
はい、
もうね、
うん。それが一番いい。
確かに。設計士の連絡先まで知ってるものは何者って
ね。じゃあそいつに頼めばいい。それが知りたかったら設計士に頼めばいいじゃないって
。出題者にね。
そうそうそう。君が知りたいならね。君がそんなに知りたいなら調べればいいじゃないって。
なるほど。
調べ方をアドバイス。
上からね。
うん、
はい。なるほど。はい。次。
うん。
これ以前、たまごさんにね、絶対出してもらったと思うんですけど、なんかもう忘れていらっしゃるということなんで、もう一回いきますよ。
うんうん。
ある農夫がキツネとニワトリとトウモロコシの袋を持って川を渡ろうとしています。うん、しかし船には農夫の他にどれか一つのものしか一度に乗せることができません。キツネ、ニワトリ、トウモロコシの袋、どれか一つですよ。ただキツネもニワトリもお腹が空いているので、キツネとニワトリを一緒にしておくとキツネがニワトリを食べちゃうかもしれない。またニワトリとトウモロコシを一緒にしておくとニワトリがトウモロコシを食べちゃうかもしれない。じゃあどうすれば農夫はすべて安全に川の向こう岸に渡らせることができるでしょうか。
あ、これは答えありそうやな。
はいはいはい、
やったよね。
いや、たかな、なんかでも答えありそうだな、それ。
あ、俺もそう。ルールがちゃんと答えがある。これちゃんと答えがある。
はい、
はい、もう分かりますか。
キツネが強いな。
ウマさんも分か
る。キツネ、はい、
もうじゃあちょっと静かにしてください。
これは往復 OK なの。往復をしてですよね。
何回も渡ってい
い。はい。1番キツネ。
はい。
2番トウモロコシ。
はい。
あれ、ちょっと、あ、ダメだ。すいません。ダメだな。
はい、うん、元のダメだな。鶏はね、食べちゃってますね。
はい。
はい。
うん、なんで、鶏、あ、ダメじゃん。
うん。そうね。
鶏はいいけど、次ダメなんだな。
うん。
つむな。あ、つむつむ。
そうだね。先にコーン持ってたってダメだもんね。
そうですね。食べられても、う
ん、終了だもんね。
うん。
あ、これなんか穴あったな。
穴あったな。
うん、抜け道があったな。
うん、
農夫は乗らずに
自主的に狐たちに行かす。
狐と小諸氏を。
小諸氏。
一個一個だもんな。
農夫ともう一つしかダメなのね。乗れるの、乗れるのはね。
そうです。
でも何かをやったらそれが来るな。
あれだね、トウモロコシが先だね。ああ、ダメか。これ厳しいな。
いやいや、セルフジャッジ早くないですか。
じゃあ、キツネ。そうだな。これなかなかやな。
そうですね。
うん、
まず鶏なんだ。
うん、
それ以外はありえないもんね。
うん、
うん、まず鶏なんだ、うん。で、この後に落とし穴が。
落とし穴ね。
あ、いけたね、いけたいけた、
いきました。
鶏持っていく、で戻って、はい、コーン持っていくんですよ。 でコーンを持っててあっち側に上陸してコーンを植えますわ、畑に
植える、
はい、畑にもう植えますわコーン、
もう植えて、
はい、そうそうそう、その上で狐を取りに行きますわ。
あ、近いね近いね。だからコーン持ってって、
はいはい、
鶏持ってくんだけど、
はい、コーンじゃダメよ、
コーン持ってく、持ってく、
コーン持ってったらダメよ最初に。
あ、違う違う違う、鶏持ってって、コーンを持ってってその時に置くんじゃなくてコーンを置いて鶏を一旦持ってって、うん、でそこで狐を取り替えて持ってって下ろして最後に鳥を持ってく。
ちょっともう一回いいですかね。
はい
はい、
順番に鶏を持ってって、はい、
鶏を持ってって
島に置いて戻って、
うん、
コーンを持って、
うん、
鳥のいる方にでコーンを置いてすぐ鳥を取って、はい、キツネのいる島に行って、
はいはいはい、
でそこに鶏を置いて、はい、キツネを持って、はい、コーンのある島に行って下ろして最後に戻って、はい、鶏を持っていく。
あ、正解ですね、素晴らしい。
うーん、
正解。
そうだね、
はい。
あ、
面接受けに来た2人仲良かった、うん、2人で協力して解こうともう一緒に
埋めようとして、だから畑に埋めるもまあほぼ近いですよね。
まあそうですね、埋めようが、うん、置いとこうがそこは構わんです。
そうですね、うん、
はい、
あ、
そうだから常に農夫は持ち続けるが正解。
あ、ただ農夫なんで、まあ、あの畑に植える能力がありますけどね。
確かにね。
そう、農夫がもうコーンを持ってる時点でもうコーンは多分もうないですから、それは多分。
ええ、まあ、なんだったらあの鶏をくくりつけて置いとけばいい。
そうね、正解はないんで、どうしたらいけますかっていう話。
ああ、そうですね。
それぞれ縛っとくとか。
そうですね。
で、トウモロコシ植えたら食べられないしね。
ああ、
うん、
確かに。
はい。じゃあ次行きましょう。
ああ、いいよ。
はい。次ね、簡単ですよ。
うん。
幸子さんの母親には4人の子供がいます。
うん。
1人目の子供の名前は春美。2人目の子供の名前は夏美、3人目の子供の名前は秋美。さあ4人目の子供の名前は何でしょうか。
レンタ、
なんで滝。急に急に滝。
え、ちょっと待って、それ絶対違うんだよな、これを言ってもブーなんだよ。、
はい、レンタロじゃないですか。なぜレンタロなのかも気になりますけど。
お母さんの名前なんだっけ。
じゃあもう一回文章読みましょうか。
うん、
はい。
幸子さんの母親には4人の子供がいます。1人目の子供の名前は春美、2人目の子供の名前は夏美、3人目の子供の名前は秋美です。さあ4人目の子供の名前は
幸子。
幸子、幸子、そうです、幸子です。幸子さんの母親には4人の子供がいるから、ね、つまり幸子ですね。
なるほど。
そうです、
あ、これはなるほど、
話を聞い取ってくれたらわかるんですね。
そうね、なるほど。
うずろさん調子がいい、
調子
結構クイズ系調子がいい、
調子いいね、
はい、
ね、
これやったっけな、あの容器に水を入れるちょっと数学的なやつ、
うん、
3
リットルの容器と5リットルの容器があります。4リットル分の水を正確に測るにはどうすればよいですか。なんかやったことあったっけ。
ある、なんかこれ
なんかやったっけ。じゃあやめとく、これやめとこう、
うん、
いやでもね、答えがね、どうだったか。
容器は全部で3つあんだよね。
ね、まあそうなるかな、4リットルを入れる、いや、ね、違うぞ、3リットルと5リットルの容器しかないですね、
うん、
2個です。で、2個の容器で4リットルを測る。
うん、うん、
はい、
うん、
なんか
やってますよ。
満タンにしたっけ、
はい、両方満タンだよ、多分。3リッターなみなみと5リッターなみなみなのよ。だからどっちかに移すがもう無理だよ。
あ、そう、
ちょっと数学的なね、うん、あれですね、計算が必要ですね。
5リットルの容器2つじゃないと思う、今言えば。
そうですよ、3リットルの容器と5リットルの容器ですね、この2つ、はい、
でどっちかなんとかしてこぼさなあかんのよ。なんかこぼす以外にやることないから。
そうですね、あのこぼしてもらって全然いいですよ、
うん、はい、ただ戻ってこないからね、
うん、
こぼしたら3リッターを全部ぶちまけて、
はい
はい、空の3リッターが出来上がる、
はいはい、
そこに5リッターぶちまける、5リッターのやつを3リッターの方に入れる、そうすると2リッター残る。
あ、2リッター残る、はい、
うん、ダメだ。2と3だろうな。
そうですね、タモさん今日セルフジャッジが早いです。
1リットルの水にしなきゃいけない
。4。
4リットル。4リットルの水を測る。
はい、うん、5リッターの方は絶対ぶちまけちゃダメよ。3リッターだから、相方の方が、うん、3リッターぶちまけるしかないし、途中で半分とかそういうのことな、多分ない。0か100かだよ、これ多分。そうそう、測り方がないもん、うん、だから3リッターをぶちまける以外に方法がない、うん、で5リッターを入れて2と3を作るしかないよ。
容器最初から空でもいいですよ。3も5もカラースタートでも全然大丈夫です。
ああ、はい、
でも1リットルが分かんないね、それだ。
1リットルを作ったね。
ダメだ、分かんない。
おー、3と2だな。どう考えても3の2しかできんだ。
これはじゃあ答え言いましょうか。
お
ー、今いいとこ言ってた。1リットルを作りたいですよね。で、1を作るためには、うん、3と5の容器で1を作るためには6リットルと5リットルにしたらいいね。つまりまず3リットルの水を5リットルに移します、マックスまで。
はい、で、あ、空にしといて。
そうそう、で次もう一回3リットル満杯にして、うん、満水にして5に移して。
なになに、水補充できるの？
できる、できる。
なんだ、水できるのかよ。
できます、できます。
ああ、なんだ、コップ2つしかないから、その水をどうにかして4に作るかと思った。
うん、それは無理ですね。
あ、そういうこと。あ、補充できるのか。
補充しましょう、補充。
ああ、それならいけるわ。絶対無理やろうと思ったけど。
そうですね。
あ、補充ありね。
補充ありですね。
ああ、そう
か。じゃあ次の問題いきますか。
うん、
ちょっと待ってくださいね。次はじゃあ、壁を登る問題にしようかな。
うん、
ですね、30メートルの壁があります。で、お二人は1時間ごとに、うん、3メートル登ることができます、うん、ただ登った後に2メートル滑り落ちます、疲れて。さあ、このペースで登り続けた場合、壁の頂上まで登るのにかかる時間はどのくらいですか。
1時間につき2メートル滑るの。
1時間で3メートル登って2メートル落ちる。
はあは
あ、これもさ、まずもう直感的に何メートル間あります？
うん？だから10時間でしょ。じゃあ9時間。
そう、30時間。
9時間。
30時間。はいはいはい。30時間。
9時間。
9時間。なるほど。直感的に30時間っていうのはめちゃめちゃいいですね。直感ではそうだよね、やっぱり。
うん。
ただこれは思考力なんで、直感に惑わされてはいけないです。人生、直感に頼ってはいけない時があるっていう。
30メートルで3メーターずつ登っていくんですよ、
はい、1時間に3メートル登って2メートル落ちる、
うん、
はい、何時間で登り切ることができるか。
20、
うん、27時間惜しいですね、
うん、
非常に惜しいですね、はい、
最後は2個だって落ちないから、最後は
そうですね、
28ってことだね。
28です。あ、
28か。
27時間経過したところで27メートル地点に到達できるんで、
うん、
そこから最後
3秒。
そう、28時間いいっすね。そうですね、直感的に言うとね、1時間1メートルで30時間かなってなりやすいけど、そこに惑わされないように考えることができるかっていう問題ですね。
そうですね、それを言われて3メートル分足したんですけど、計算間違い、は
い、あるあるですね。
割と算数が多いね。
いや、論理的思考だからかな、やっぱりね、
うんうんうん、
じゃあ次最後にしますか。
お
クイズ、これ先週ちょっと言ったかな、あの王様の話。王様がですね、
うんうん、
ある2人にこう命じました。その2人はね、それぞれ馬を連れていたので、その馬でレースをしたんです、
うん、
で、その馬の、先に違うな、この王様ね、ちょっとひねくれてるから、後にゴールした馬の所有者に褒美を取らせると、
うん、
なんで2人とも一生懸命遅く行くじゃないですか、
うん、
後にゴールしたら勝ちだから、うん、で、もう全一向に試合がもう決着がつかんと。で、そこにある賢い人がやってきて、ある一言をその2人に投げかけたら、2人はもう目の色を変えて一目散にゴールを目指しました、うん、さあ、その賢い人は一体何て言ったでしょうか。で、やったっけ。
いや、知らんな。
知らん、うん、これはあのちょっとこの面接の問題じゃないです、ちょっとオリジナルのクイズ、思考力の、
うん、
はい、オリジナルっていうか、まあ、どっかで聞いた話ですけど、
うん、
こうそうですね、はい、後にゴールした方、後にゴールした馬の所有者に褒美を取らせるよっていう、この王様のなぜか後、
うん、
はい、で、賢者が、賢い人が一言言ったら、あんなに遅く移動してた2人が一気にもうゴールを目指して走り出したと、
うん、
なんていう、2 人だったらその2人に何て言うかですね、あのお二人面接に来てるお二人だったら、うん、その中ノロノロ走ってる2人に何て言うっていう問題ですね、
うん、
これも正解今いくつかあると思うんですけど、うん、すっきりするのは一つって感じ、
まあ、単純に後でゴールしたやつの褒美より一着の賞金の方がいい、
なるほど、でも俺がもっといいもの出すよってことね、
そうそうそう、
はいはいはい、あるよね、そしたら確かに向かっていくわね、全然あると思います、
うん、
はい、他には、
うーん、それそんな簡単な話かな
そうですね私が持ってる答えはそれではないですね、
うん、まあどういうかだな、
うん、なんて言ってやる気に出させるかっていうね、
やる気を出させるってこと一着、
うん、そうね、
でも、うん、後って矛盾が生じてるん
で、そうですね、
後っていう言葉をどう踏み替えるか、
うん、私の出題した問題をよく思い出してみるとわかるんじゃないかなと思います、
うん、もう一回読んでみて、じゃあ、
はい、いきます、とある王様が、馬を連れた2人の若者、ちょっと変わっとるけど、あの馬を連れた2人の若者に、公明しました、お前たちそれぞれその馬に乗ってレースをしなさい、で後にゴールした馬の所有者に褒美を取らせ、そこで2人はノロノロノロノロと、レースをしていたんですが、とある賢い人が来て一言その2人にかけたら、いきなりスピードを上げて2人とも必死にゴールを目指し始めた、なんて声をかけたでしょうかっていう問題ですね、
あゴールした後に褒美もらえるよ、
ゴールした後に褒美、ああでもね、でもそれでも先にゴールしちゃったらもらえないですからね、
えでも後でゴールしたら、
そうです、後でゴールした方にです、はい、
なんでその後っていうのはゴールした後に褒美だっていう、
ああでもね、あの先にゴールしちゃった方にはもらえないんで、こうビューって目指していくのは違うんですね、いかがでしょうか、
言葉遊びかこれ、はい、これか言葉遊びなのかこれ、
これはね言葉遊びではないですかね、起点ですかね、発想力というか、
だって多分その賢者に権限はないんですよ、うん、別にその褒美をやるとかいう、うん、そういう力はないんですよ、頭がいいだけで
ないですね、賢、あそう置き換えていいです、賢者めっちゃ貧乏な賢いやつとかでもいいです、
うん、そうそうそう、だから、はい、全然問題、そいつが褒美を立て替えてあげるとかそういうことじゃないんですよ、多分、うん、一言ですね、言葉だけで動かせてるんで、
そうですね、
で、
ね、
嘘ついてるわけじゃないんですよ、
そうそう、
だってあの王様は逆のこと言うんだとかそういうことじゃなくて、
うん、
あ、なるほど、そう、それで、うん、あの賢者の人は、あの、うん、遅いやつじゃなくてゴールの後もらえる、うん、
それってどういうことですかね、ゴールの後に、ゴールした後に褒美が出るよってこと、
先に、
ああ、分かった分かった、そういうことね、あの後にゴールした方にじゃなくてゴールした後にって、ああじゃあゴール先にゴールしてもいいんだって思わせるってことだな、
そうそうそうそう、
はいはいはい、ちょっと違いますね、あのそこはねそうなんですよ、王様はあの言葉通りです、ちゃんと後にゴールした、これはもう言葉通り、
うん、
先にゴールしてはいけないです、
うん、
うん、ゴールを気にしたくなる、
そうそうそうそう、もうこれは先に行かないとってなってますね2人は、
うん、そうね、
はあ、2人もねいつまでもこれ決着つかないというのはなんとなくもう察しておりますね、
うん、
はい、
時間の無駄だよって
そう、もともこもないね、
うん、
一生やってるのっていうね、はい、うん、
時間で計算してごらんって、その褒美、うん、時間で割ってごらんって、はい、働いた方が楽じゃないって
はい、はい、それも聞くかもね、王様の報酬がどれぐらいか分かってないから、ね、
うん、もう3年やってるけどこれ王様死んだらなくなるよって
そうだね、
うん、
はい、
来週選挙だよとかね
王様変わるよなるほど、うん、あいいね、来週選挙内容は結構聞くかもしれない、うん、てかもうそうなったらゴールじゃなくて帰るかもしれない、
うん、そうだね本当だな、うん、
はい、じゃあすごい分かりやすくもう一回問題読みましょうか、
うん、
ヒントになるところちょっとわざとらしく言う、
うん、
王様が2人の、若者にそれぞれが持っている馬で勝負をしなさい、レースをしなさいと言いました、後にゴールした方に、ごめん、あちょっと戻す、後にゴールした馬の所有者に 褒美を取らせる。後にゴールした馬の所有者に褒美を取らせる。
うん、まあなるほどね。はい、
頑張って。
はい、だからあれですね。わかりましたね。
わかりました。
だって相手の馬でゴールしたらいいんだ。
正解。そうです。なんで賢者は一言、お前ら馬変えてレースしたらって言ったっすね。馬交換したらって。
そうだね。
馬の所有者にだから。
そうだね。確かに。
はい、後にゴールした馬の所有者に褒美を取らせるから。
純粋なレースに変わるね、急に。
そうです、そうです。お互いの馬を交換したら、もう、あとはゴールを目指すだけと。はい、いうことですね。
それは賢い。うん、確かに。
これ賢い。そうです。はい。
本当だわ。
ね、本当なんです。まあ、思考力の問題ってことで。ああ。はい。
なるほどね。
まあ、2人、あの、ね、あの、転職じゃ頑張ってね。
そうね、厳しいね。
はい。
多分
もう無理だ、うん、
スパッと答えられるとダメでしょ、これ多分。
この辺はそうなんだろうね、多分ね。
こんな会社辞めてやるって、こんな会社受けるのが間違いだったでって言って帰るわ、ほら。
うん、分かった人から挙手でって、うん、もうみんなピシッといきなり上がる、
多分。うん、で、例えばこれで、じゃあ合格ですって入った部署、みんなこんなひねくれた問題を解いてきたやつなんだと思うと、ちょっと、こいつらやべえなって思うけど。
そうだね。頭の回転、そうだね。
うん、
シンプルにやる気あるないどっちだけ、
うん、そうだね、
面接
なんか、うん、そうだね、なんかねじっこいやつがいっぱいいそうだね、なんかね。
そうだね、
逆に陰キャしかいねえのって思
っちゃう。まあね、
まあ、ということで、
なるほど、
まあ、最近なんかこういう論理的思考っていうのは結構なんか本とかも出てますもんね。
でもまあやっぱ数学強い方がいいんだね。
いや、
だからそうかもね。
まあそうだね、
はい、数学的な問題もある、あったってあったしね。他にもなんかいろいろまだね、全部で10個以上載っておりますんで。
まあ、ですけど、頭の柔らかさだね、やっぱね。まあ、
そうですね。
この年になるとカチカチになっちゃうから。
うん。まあでも、ね、あれじゃないですか。やっぱ面接これ間違ってたとしても、やっぱ自信持ってさ、
うん、
ちゃんと自分の言葉で、なんだろう、論理的に、
うん、
ああ、なるほどねって思わせられるかどうかっていうのが大事で、うん。だからさっきの、 あの選挙あるよとかは結構、いけるかもね、
うん、
そういう意味では、
うん、
じゃあ王様は失脚するなみたいな、
うん、
はい、
そうだね。
王様に文春砲食らうあるらしいよとか、
なんか第2レース目始まってるよとか、
次のやつ、ね、
お前ら遅いから
飽きてるよ王様、はい、とか、
なるほど、
いいですね、大喜利みたいなやつじゃん、
そうだね、
はい、まあ、ということで、
はい、
はいは
い、うん、いいですね。まあそんな感じですよ、
はいはい、
まあ、そんな感じでまた来週、うん、さよなら、
さよなら。